では始めましょう。どうも皆様こんにちは、もうあっという間に2日目のお昼になりまして、これから、まあ、いつものの質疑応答のセッションを始めたいと思います。いろいろ来ておりますけども、例えば大宇宙の科学と量子論、あるいはニュートン力学のような決定論世界、この新旧2者の違いを端的に表現するとどのような絵になりますか。また人間以前人間以降も指弁するという21世紀で始まった新しい哲学を考える人とは何かについて思われることをお話しください。まず第一にですね、量子論というのは中途半端な学問だったと思うんですね。やっぱ確率論にいてしまいましたから。で、やっぱり大宇宙の科学というのは確率論のところに神が入ってくるということですね。要するにこの世の世界の中だけで考えているのがニュートン力学と量子論で、あの世も一緒に考える大宇宙の物理学であります。ですからそこが決定的に違うわけで、だからこう生きてる間にどんなに時間かかってもいけない世界を、まあ、視野に入れたのが大宇宙の物理学であります。だからここはやっぱり決定的に違うっていうよりも、本当は決定的に違うことはなくて、本来人間は、まあ、人類生まれて以来そうやって生きてたんでしょうけども、過去300年ぐらいの近代という時代がですね、生まれる前と死んだ後の世界を別に考えてしまったんで、まあ、結果的にその物質分明は一歩しましたけども、まあ、ついつまは合わなくなっちゃったんですね。で、今回もう一回だから物質もかなり進歩しましたんで、ついつまを合わせようということで、生まれる前と死んだ後の世界ですね。まあ、これも統計的に、体系的に入れてしまおうというのが、まあ、この世界、具体的な娘でございまして、まあ、やっとなんか本来の、ものの考え方に戻るというふうに私は思います。人間以降、人間以降もあんま関係なくてですね、人間もある種の生物でありますから、形が人間というだけでありまして、霊的なものというのはずっと続いているわけですね。まあ、その昔は、三葉虫もあるし恐竜もあるし、未来は何かあるかもしれませんが、あくまでも人間というのは物質の存在であります。で、その 霊的なものというのは常にこう進化を遂げているわけでありました。人間の霊的なものというのは、ある意味で言うと万物の霊長と言われるぐらいでありますから、世の中をより良くする、愛と光に満ちた世界にするというのが、まあ、本来の使命であります。まあ、それをやるための機関として人間という形が、まあ、創造されたというふうに考えると、まあ、分かりやすいかなというふうに思っております。まあ、その認識論、存在論が あるんですけども、仏教からもずっとありますけども、まあ、はっきり言ってですね、こう死ぬ前と生まれた後の、生まれる前と死んだ後の世界を統合的に入れないと、これなんか変な理屈になっちゃうんで、まあこの際そういうのはもういいかなと。もっと統計的に考えれば、あんなややこしい議論なしに多分これは行くんだろうと私は思っております。だからアフターコロナにグリップしているかとの問いかけですが、グリップとはどのような意味ですか。コロナで多くの希少な文化と、かなり変化してしまったと思います。コロナが終わっただから、コロナに前に復帰することがグリップですか、あるいはコロナに入ってしまうものをそのまま継続するとグリップですか。両方とも違いますね。要するにコロナもですね、全部変化でありますから、まあ言ってみれば戦前が戦後になったみたいな感じですね。だからその戦後の世の中で自分が何かやるべきことがあるか、元気が出るか、これはグリップしているということです。だからコロナ前に戻ることでもないし、コロナを続けることでもなくて、第三の道です。戦争があって、戦争が終わって戦後になったと。だからその戦争をですね、コロナと考えると、戦前でもないし戦中でもないし戦後になるというのがコロナ後ということです。だからこの戦後の時代に、世の中見たらこういろんなところが違うんですね。コロナ前ともコロナ中とも違います。で、そこでなんか自分のやるべきことがきちんとできてれば、これはグリップ、グリップという意味ですね。CS60 ですと。ワクチンの副作用は後遺症の解決になるかと、まあ、どうでしょうかと、まあ、これはですね、まあ、正直言って CS60 の効能書きにワクチンを治すとは書いてませんので、あくまでもですね、こう痛みを取るなところで今使っておりますから、まあ、それ以外の価値効用についてはですね、実際やってみてご本人がそういうふうな気持ちになったら、まあそれで効いたという世界なんですね。だからそれ以外のなんか医療器具ではないんで、なかなかそれはこれでいけるというふうには言えないかなと思うんですね。だから今後金本位制になり、現在の米ドルが崩壊し新たな米ドルに切り替わるという場合、今の金融商品、例えば米ドル建て生命保険などの価値を下がるということでしょうか。それは価値下がるというか、まあゼロじゃないですか。ゼロだと思うんですよね。で、為替商品は余裕資金で行うのが大原則で、 バクテシと兼ねてますが、私のお考えをください。いや、そら用もないのに為替売ったり買ったりするとやけどしますよ。別にね、貿易するわけに旅行してるわけないのに、用もないのに為替なんか売ったり買ったりするとやけどして全部なくなっちゃいますから、まあとにかく、ひどいことならないうちに、足洗って、まあ、円と金に戻してたらいいと思います。この世界はなんかすごい世界ですから。今回のウクライナ情勢を受けて感じるのは、今までの世界におけるには考えられないような体制、例えばルーブルは金が本位制になることです。そこで思い出すのは、私が以前から言われていた日本はロシア、中国、南北朝鮮との、韓日本海経済圏を作ることになるということですが、このことについて少し詳しく解説をお願いします。まあ、いろんな考え方があると思うんですけども、今起きていることは少し長い目で見るとイギリス、アメリカが世界から撤退するということなんですね。イギリス、アメリカの海洋民族による世界支配が撤退ということですから、残るのはやっぱり地域ごとの貿易なんですね。グローバリゼーションというのは、まあ、イギリス、アメリカが持ってきたものですから、それ以外は、まあ、それがなくなるとですね、地域貿易という世界に戻ってきます。ですから、それは日本にとってはですね、こう、まあ、日本の周りがですね、近郊近在でありますから、まあ、そういう国々、当然ロシアも北朝鮮もね、韓国も中国も、まあ、それと付き合うのはごくごく、まあ、普通のことであります。で、その付き合うときに、しかし未だまだちょっとお金がいるわけですね。お金を使わなきゃいかんと。で、特にアジアはみんなアメリカドル使ってましたから、まあ、これはある為替レートで、おそらくトランプドルに入れ替わるんだと思うんですね。ただ、その非友好国の国民の、ドルは多分公開されないんだと思うんですね。で、この非友好国というのはまだ日本はぼーっとしてますけども、戦争へ乗っ取られた国っていうことだと思うんですね。だからロシアが言った非友好国って、多分トランプにとっても非友好国になる可能性がこれから大きいんですよ。アメリカを食い物にした裏切り者ということで。だからやっぱり日本なんか一番そうですよね。日本在日米軍とかあんなとこで中東のね、なんか実際ドローンの攻撃の実際センターがあったりするわけですから。だからあれはよく考えるべきで、ロシアが言う非友好国とトランプが言う非友好国は多分同じなんだと思うんですね。だから日本のドルはもう無理だと思うんですよ。もうとっくの昔の三笘さんがダメで、もう無理だと思うんですね。で、まあしかしそれなくなってもなんとかなるでしょうから、そうすると新しいトランプドルも、まあおそらくゴールドリンクだと思うんですね。まあアメリカがやることだから、それは油ガスとは確かにやるかもしれませんね、リンクもね、まあ昔そういう時代ありましたから。で、いずれにしろその英米というものがなくなるとですね、それはやっぱりこの、まあ、じゃあ NATO 何を信用するんですかっていうと、やっぱり世界は、まあ、消去法で金とコモディティというしかないわけですね。だから、まあそこに戻るのが、まあ、一番ごく自然なやり方ですね。だから、まあそれに戻るんだろうと、まあ、いうことで、ですから第三国同士の取引ですね、例えば北朝鮮と日本の貿易を、まあ、金ガスリンクのルーブルであったり、金ガスリンクのドルであったりっていうのは、まあ、それは非常に意味あることだと思いますが、しかし金とかコモディティリンクの通貨がこのままずっと安定するかどうかは極めて私は懐疑的でありました。今コモディティの値段高いですけども、これ急激に今先進国も景気になってますから、近いうち暴落しますよね。第二次石油危機の時だって大暴落しましたから、あと油は考えるとですね、あれだって20年周期なんですね。第二次石油危機の時に、その後油暴落しまして、80年代、90年代、20年間安かったんで、ね。で、99年ぐらいから油上がり出して、20年間高かったんですよ。私、これからね、また油、コモディティ安い時代じゃないかと思うんですよ。だからまあ、金ドル、金ガス本位制の通貨は発足して、まあ、それでいいと思うんですけども、まあ、だからなんか世界が良くなるとかいうわけでもなくて、景気良くなったわけでもなくて、まあそういう通貨を使いましょうっていうことで、まあ行くんでしょうが、本格的な世界を復興するための投資はですね、多分そっから生まれませんね。だからその世界復興のための投資をどうするかは、まだまだ何も決まってない状況だというふうに言っていいと思いますね。世界では、ペルーやスリランカで物価高に対する国民の怒りが爆発して大暴動になり、政権が揺らいでいます。日本の物価の上昇は激しくなっていますが、日銀は相変わらず先進国で唯一金融緩和と、差し押さえなる時代遅れの、愚策を続け、物価の上昇に追い分けています。参院選までには利上げを抑えられなくなると思いますが、いかがでしょうか。そうですね、黒田がクビになっていきなり利上げってこと多いにあり得ると思います。 あの歴史見ると分かりますけども、崩壊直前の政権っていうのは結構強硬なんですね。あのロマノフ王朝もそうでしたね。あと江戸時代もそうでしょ。最後の最後になって、あの安政の大国とやりましたよね。だから強烈なことをやるっていうのは大体もう死ぬ間際なんですよ。政権が死ぬ間際にあるんですね。デタラメとか強権的なこと。だからなんか皆さんテレビ見て言われて、 NHK でも朝日新聞でもデタラメ方で言ってますよね。あれ死ぬ間際だからです。死ぬ間際にああいう錯乱専門状態なんですね。ああいうこと始まったらもう終わりだというふうに認識しておいて、まずあんま問題ないですね。で、まあ、今のポイントなんですけども、金融なんですけども、正直言って日銀だけが支えてるんだよ、世界はね。旧体制支えてるのは日銀だけなんですよ。言ってみればもうこのドル終わりですから、アメリカももう帰っていくわけ で、そのいよいよ終わりの一番最後を支えてるのが日銀なんです。だからもうこれで終わりです、はっきり言って。日銀が終わった時は世界終わる時ですね。はっきりしてるんです。で、黒田も辞めるに辞められなくなっちゃったと思うんだけど、まあ引きずり下ろされると思います。で、そこで終わり で、日本もだから金利はやっぱ上がってくると思います。はい。で、その時はだからドルが本当のドル安来る時ですよね。今はほら、日米金利差でちょっと円安になってるぐらいなもんですけども、アメリカが要するに新ドルだと。フルドルは旧ドルは踏み倒して新ドルだってことになると、1ドル50円とかあっという間だと思うんですね。で、その段階でも完全 に日本は白旗だと思います。明治から始まった英米追随の日本は完全に白旗 で、そこがだから、まあ、新しい8月15日という展開 で、そこでだから黒田も何も財務省も自民党も多分全部終わりだと思います。だってあなたたち全くその次のことを頭考えられないだと思いますね。そのままいなくなっちゃうだろうというふうに思っています。今日本にとってあの米軍というのは戦争中の軍部と同じです。あれで言いなりになっただけですね。だから軍部で言いなりになって札すりまくってた戦争中の大蔵省と実は同じなんです。で、戦争終わってもね、あのすりっきりになっちゃったのと同じです、だからまあ今回はだから第二次大戦の時のもう一回繰り返している部分がありまして、ナチスドイツもそうですね。だからあんまりかあの想定外のことはないんですよ。あの時と同じようなことで今回やってるんで、だから終わる時はだからまとめて終わりになりますね。軍部が終わりになるとアメリカが終わりの時には一緒に終わりになりますから、まあ向こう見てるといいと思います。なんかトランプすごい元気ですね。ますますやる気で、でまあなんか私も、面白いなと思うのはですね、トランプ待望論っていう方は結構いらっしゃるんですけどね、いいんですけども、多分トランプ出て一番困るのはあんただなっていうのは結構ですね。トランプ大暴論で在日米軍引き上げますと言われて、それ言われるの一番嫌いな人たちがなんかトランプ結構大暴論って言ってるんだよね。面白いなと思って見ておりましてですね、どういうことに相手になるのかですね。まあ別に日本がどうこう関係ないのはアメリカの問題ですから、まあいいんですけどね。まあちょっと面白いなと思って見ております。参院選なんですけども、これはちょっと分かんなくてですね、今の様子だと、まあ、岸田氏で参院選に行くんだと思いますね。自民党の中で誰かが次の首相を出すような格好は全くない。ところが今、自民党は派閥の領袖がですね、自分のグループのまとめきれ、自分のグループはまとめきれないですね。だからその選挙区で、まあ、自民党候補を1人選ばなきゃいけないんだけど、これまとめきれないですね。だからこの様子だと、公認争いが熾烈なことになっちゃって、公認争いで自民党内が大混乱になっちゃって、で公認もらえなかったと独自にね、保守系無所属で出ると。なんかそういうなんか凄まじい選挙なんじゃないかなという気がしております。しかもそこにこの連合がね、すり寄ってくる、維新がすり寄ってくる、公明党がすり寄ってくる、みんなすり寄ってくるわけですね。ちっちゃがめっちゃかのですね、だからオール与党みたいな感じで、オール与党で、まあ、なんか、なんで戦ってるかお互いに分かんないようなね、まあそんな選挙なんじゃないかなという気がしております。それから日本政府は、防衛装備品等をウクライナに支給することで戦争当事者の一方に加担、しただけでなく、こっそりと参戦してしまうんでしょうか。ポーランドがアメリカから戦車250両購入したと朝日新聞デジタルが、4月6日にあり、ロシアから見て戦線空車の同然と解釈されています。日本もロシアからどういう意味に思われてなりません。まあ、あの戦争についてはですね、どの一線をもって戦いに参加したかっていうのがあるんですけども、まあ、武器の供与も戦争を支援することに変わりはありませんから、まあ、それはだからまあ日本も含めてもう防弾チョッキを送ってやってるでしょ。でもやってはいるわけですね。 まあ、それに対してロシアがどう思ってるかってあまりそのことを表だって言ってなくて、あのロシアに制裁をしたものが敵対国というような感じです。主に経済制裁とか外交上の制裁ですね。でそれがだから敵対国という言葉を使わないで非友好国という言葉を使っております。ですからもう日本は立派なロシアの敵国であります。アジアはですね、日本、韓国、台湾、それからシンガポール、これがアジアの敵国です。いずれもこれ米軍の関与がすごく強い国です。要するにだからロシアが一番頭きてるのはこの太平洋に展開している米軍のことですね。早く帰れって言ってるわけですね。まあ、帰るでしょう、はい。まあ、ですからもうすでに十分敵国になっておりますのであまりご心配いらないかと思います。ですから向こうもその制裁をね、かけてくるって言ってますから、まあ、カニが来ないとかね、でサハリン2だって場合によっては日本やりとるって言ってるけど取り上げられるかもしれませんよ、はい。まあ、要するになんて言いますかね、アメリカの言いなりになってやってるからね、その、まあ、言ってみれば親分に脅かされてね、腕力もないのにいきなり相手殴っちゃったとアメリカやさでひっくり返りますよね。バカですよね。まあ、その程度です、日本政府なんてね。だから日銀の円安政策は欧米の投資家たちに日本の国有財産や、優良企業等をこの機会に安く買収させる契機となっています。土地も企業も水源もタイドルの金利差を利用して根こそぎ取得されていく金融経済となっているように思います。水源も国有資産も中小優良企業も全て外資の手で寄付的に乗っ取られるような危惧しております。私は逆にそうじゃなくて、乗っ取りがですねそろそろ終わってくる時期だと思っています。乗っ取りはですね今から20年前ですよ。小泉内閣のちょっと前ぐらいから小泉の時に一番すごかったですね。本当のこと言うとですね、小泉内閣になってからあんまりなんか彼らにとって美味しい話ないんだよね。90年代が一番乗っ取りの時期だったんですよね。あの時はすごかったよね。みんなね、メーカーも何か乗っ取られちゃって、シャープも、東芝もね、あの時実際に乗っ取られるわけですから。今逆に言うと、まあ、雑魚は来てますよ。中国人の変な金持ちがね、水源地のその林買うとかね。ただ林買ったって水買ったことになんないから、関係ないですね。で、彼らって金なくない売るだけですから、まあピーク過ぎたと思うんですよ。今ですね、日本に投資する人誰もいないですよね。水源でも買ってくれればよっぽどいい方で、それはね、誰もいないですよ、日本なんかね、買う人ね。彼らの基準から言って日本はもう完全に売りですわ。だってさ、全財産これからなくなろうとしてんだよ。世界最大の債務、世界最大の不良債権保有国になってなろうとしてるのに誰が買いますかね。完璧に負け組入ってるわけ。売りですよね、はっきり言って。売りだから、逆に言うと、買いがないと思ったらいいと思いますよ。もう売りの段階入ってるんで、私はだから、まあ、とりあえずいなくなるんじゃないかと思うんですね。で、彼ら自身が今からこれ潰れ、今もう潰れかかっちゃってるんで、欧米とかファンドとかですね。だからまあ、彼らも、要するに日本買えないどころかですね、自分たちの、まあ、ついつま合わなくなっちゃってるんで、まあ、そういう、金で人の国を取るみたいな話はまあ終わったように思いますね。から有機農について認証期間の終了書もいただきました。一方専門農家の方がゲノム操作が認めないとなると有機そのものが危惧されると怒り心頭になってますが、そもそも有機という名称そのものが第三者の権威そのもので有機より事実が大切だりどの分野でも今後権威失墜になるように思います。私のご意見をお聞かせください。はい、そうですね、有機っていうのはまあ、オーガニックという英語で言いますけども、基準はまちまちなんですね。いろんな基準があります。オーガニックっていう書くだけで値段が上がりますから、実にまちまちな基準で、で、日本は日本であの書類ですよね。有機農業っていうのは書類審査でありますから、まあ、書類が整っていれば有機だと。だからまあ、それ権威ですよね。しかもあれ、全数検査じゃないんですね。全数検査じゃないんですよ。だから、このロットごとの検査ですから、相当インチキですからね。まあ、だから最終的には、有機であろうが、観光農法であろうが、安心安全でお客さんがちゃんとついてくるかどうかがポイントなんですね。はっきり言って安くないと買えない人っているんですよ。もうとにかく所得も低いから、安いものしか買えない方って言いましてですね、もう毒もへったくれもないんですよ。これしか買えないと。それは現実なんですね。だからその人たちのためにものを作って供給した人もいるんです。で、健康と持続可能性を考えていて、それがある程度実現する人たちが、まあ、いて、この人たちに向けて、こう、いいものを作っている人たちがいるわけですね。あと、例えばですね、地元で作っている農産物ってあります。 いや観光農法で作っても地元のものはいいって買う人もいますでしょ。だからもうこれ基準はですね、はっきり言ってこう買う方によってだいぶ違いますから、作る方はですね自分のターゲットをちゃんと選ばなきゃいけないですね。自分のターゲットを選んで作るんですね。でもう一つここには今お店ないんですけどもね、施設農業って今すごいんですね。あのものすごい立派なその野菜団地みたいな、野菜団地ですよ、野菜団地みたいなのを作って、その水とか空気とか完全にコントロールして作るってなんですね、農薬ゼロで作ります。あれはですね、あの露地物の美味しさみたいなのあんまりなくてですね、まあ、美味しいっちゃ美味しいんだけど、なんかねふわふわしてるの、私の感覚だとふわふわしていて、なんかあんまり腹持ちしないね、あの野菜でも。ああいうのはあのいろんな原料でいいんですよ、ケチャップの原料とかですね、なんかそういう加工して濃縮して加工する原料には大変よろしいんですよ。というのはその農薬の濃度ですね、煮詰めた時に上がっちゃうところでしょ。だから煮詰めてですね、農薬検出されないためには最初から全く農薬使わないで作るしかないわけですね。そういうところにはいくて、果物なんかそうですね、そういうのは結構流行ってます。で相当あれ金かかるんで、金がかかってもできるようなところに皆さん持ってってるわけで、実に多様化しておりますので、まああのご自身で自分の正しいと思う道を行かれて、これに合わせたお客さんを連れてくると、まあこれが正しい道かなというふうに思います。それからこれから社会秩序が崩壊したと考えますが、スケジュールはどのように進むでしょうか。また今回ペロシの来日が見送られました。ペロシの来日目的は台湾有事を煽りに来るはずだったのではないでしょうかと。来日できなくなった今、台湾の核を撤去し中国の台湾侵攻を煽るつもりではないかと。どうでしょう。いや反対ですね。台湾と韓国を煽って、日本を煽って、第二戦線作ろうとしたと思うんですね。第二戦線とはウクライナもアメリカ負けですから、そのこっち戦争を始めてこっちは頑張ってるというふうにしようと思ったと思うんですけども、どういうわけだかペロシ来れなくなったんですね。これはアメリカのだから決定的な意思がそこに働いたと見るべきです。第二戦争はしない、もう撤退だということですね。一番はっきり今回分かりましたね。まあ、本来ならバイデン来るんでしょうけども、まああれはねボケじじいで逃げ出らないですから、まあ、ペロシが来たら、ペロシは偽物ですけどね、あれ偽物だって若返って元気になりましたよね。まあ、偽物で若返って元気になりましたけども、まあ、あれが来れなくなったっていうのが最大のポイントで、まあ、アメリカもだから第二戦線は開かないと、このまま兵を引くと、このままあの撤退ということで決まったということなんだと思います。まあ、あのだからあれと同じですよ、ソビエト崩壊の時の話もいつも進みますでしょう。ベルリンの壁崩壊、あれとは全く同じなんですよ。ベルリンの壁ってのはですね、その東ベルリン、ベルリンという街がありましてね、これは実はですね、そのほとんどはソ連圏が抑えたんですよ。でソ連圏を抑えて、その真ん中に西側を治める、イギリス、アメリカを治める、その飛び地のような西ベルリンというところが生まれたんですね。で西ドイツはずっともっと西の方でしたから、その東ドイツの中のベルリン、ベルリンが東ドイツの首都でしたけども、その中に飛び地のように西側の西ベルリンがあったんですね。でこの西ベルリンを東ベルリンから守るために、その気づいたのがベルリンの壁って書いてあったんですね。これ気づいたのはアメリカじゃなくてロシア側が気づいたんですね。それはですね、アメリカ側が出てこないようにこれ気づいたんですよ。ドイツはアメリカが西ベルリンから外に出てきて、東ベルリンを壊し、東ドイツを壊さないために作ったんですね。でだからそれは東を防衛するために、あ言ってみればソビエトがアメリカからの攻撃を防ぐために作った壁だったんですね。だからものすごい緊張してました。私も行ったことありますけどね、もうこんなもうすごい壁とか、こんな緊張は多分地球終わるまで終わらないだろうと当時思ったぐらい緊張してました。ところが1989年の秋ですね、いきなり東側がこの壁を崩したんです。西側が力で押してってソビエトのね弱体化を見計らって、西側を押してってベルリンの壁を倒して東ドイツを倒したんじゃないの。東ドイツが自分で勝手に壁壊しちゃった、こういうことが起きたわけね。だから私今回台湾も日本も北朝鮮韓国も同じだと思うね。38度線が在日米軍が在韓米軍、これは中国の侵攻を防ぐためにやってるでしょ。アメリカが勝手に壊しちゃうけど帰るっつってで帰っちゃうわけです。でだからあっという間にベルリンの壁崩壊なんですよ。もうだからアメリカは最初から帰る気ですから、もうずっと前から。でじゃあどうするんだったら勝手にやれってわけですよ。 お前らの問題だろうと、要するにウクライナはヨーロッパの問題だと、ただ台湾はアジアの問題だと。ただ若干ですね、台湾はですね金持ってんですよ。金持ってて、まあ、これが深い関係あるね。日本もそうですけど金の関係が大きいわけね。しかし金の関係はもう切りついたからトランプ通りにするわけですよ。だからもう終われないわけ、はっきり言って。台湾日本はこの際どういいわけですよ。トランプ通りに変えちゃえばね。だからもう韓国は完全なんかアメリカは全く気にしてませんよね。要するに金もないんです、あそこは。金もないし戦争も嫌だから韓国のこと気にしなくて、日本と台湾は金があったんですよ。金で協力させたから今まで言ったんだけど、まあロシアがああいうふうにカード切ってね、トランプ通りに帰れば金も悪いじゃないですか。だからもう帰っていいわけですよ。だから日本なんかはですね、もう明治に戻った感じですよ。だからとにかくね、よく話をせないか。よく話を、ロシアとも北朝鮮ともね、中国ともみんなで話をして、物を決めなきゃいけなくてね。そういう腹のある人が出てこないとなかなか難しいですね。で、今だから中途半端な上にいますから、これもう少し変わると思うんでね。中途半端ですね、逃げ出しますから。追い出すとね、なかなか出てかない。こう怖がって逃げ出しますから、東ドイツはそうだったんですよ。ベルリンの壁が壊れちゃって、西側の人間が出てくるんじゃなくて、東側の人間が逃げ出したんですよ。そうなんですよ。だから意外にこれ、バレンチ米軍が変わると、一斉難民来るかもよ。一斉に難民が、北朝鮮から出てきたとか、中国から出てきたとか、実はそうかもしれないと思うんで。そうだったんですよ、ベルリンの壁が。ベルリンの壁が壊れて、西側が攻められたんじゃない、反対だったんですよ。東側の人間で逃げ出してきたんだから。それでもう東ドイツは完全に頭が止まっちゃって、すり切り終わっちゃった、まあ、いろんなドラマがあると思いますから、もうアメリカのだから意思決定が行われたと見ております。メディアを見てると、終戦直前が今のような雰囲気だったのかと思います。これを打破するのは、機械翻訳の活用という理事長の話、できるだけ幅広く見てみたいと思います。以前、精神世界と物質世界の調和という話がありました。その混乱を正すには、日々のすがすがしい生活が必要でしょうか。正しくこうやってどのような変化をしてくるんでしょうか。はい。混乱は必ず出口がありますので、まあ、我々外交官でもないし、その軍人でもないですから、今この場で何かしなきゃならないことないんですね。こう、遠目で見てはいい話で。で、しかし変化を読めてきますよね、経済でも生活でも。いや、それが我々の生活や仕事にどう変えるかという。それを先読みして、先回りして待ってればいいんですよ。先読みして先回りして準備すればいいわけですよ。例えば私が昔からね、そういう20年、25年ぐらい前から健康だとか農業だとか、観光だとか言ってたら、まずはそのことなんですね。米軍、アメリカがやってきて日本の企業を解体して乗っ取っちゃえば日本政府を乗っ取られたと。で、グローバリゼーションとかで彼らが言ってると。じゃあどうすればいいんだって言うと、続かへんと。あ、ロハスだと。観光だと。農業だと。25年目借りて先回りして待ってるわけですよ。だからどんどん時代が後ろから押してきたでしょ。こういうふうにやっていけばいいんですよ。これがね、軍人だとかね、現役の軍人だとか現役の外交官だと、そんな10年先、5年先の話する前に、今日の話ではいけないから、もっと忙しいんですよ。我々はそんなことを必要する必要ないから、まあニュースはだからね、こうあんまりね、ノイローゼになるほど読まないようにね、ほんと、ノイローゼになるほどニュース読まないようにね、関係ないですから、はっきり言って我々は部外者ですから。ね、その一時どうこうあっても出口のとこを見たり、その準備を怠ったらね、混乱があった時何もないんだよ。もうなんか売ったり買ったりして終わったら何もないんだ。だから出口を見てやんなきゃダメですよね。そこが大事なことです。で、すがすがしく生きるというのはですね、まあ言ってみると、この混乱期というのはですね、まあ切った張ったドタバタが結構あるんですね。例えばなんかコロナのドタバタでなんかこれマスクが売れたとかね、マスク買い占めて売れたらさ、ボロ儲けできたとか、あるいはなんかその飲食店っていうかバーですね、これをコロナで閉めておいて1日6万円もらえたと。だからもうベンツ買っちゃってワクチン打ってハワイ遊んでてとかさね、こういうのってさ、まあその混乱時ならではの話なんですよ。で、それに慣れきっちゃったら、もうそれコロナ終わった後何もないわけね。こういうのが良くないんですよ。だからその清々しいって今ですね、混乱期って悪事働かせると結構いろんなことができるんですよ。今例えば世界はね、 IT 業界はね、どんどんその投資が減ってるんですよ。金融が焦げちゃって、あとウクライナ紛争もあって、 IT 業界投資が減ってるから IT のエキスパートは金が足んなくなってきちゃった、ね、それでハッカーやってるんですよ。一流人士がハッカーやってる。だからね、ハッカーレベル上がったわけ。表で稼げないから裏で稼いでる。今まで表で稼いでね、金もらったんだけど、こっち金回んなくなっちゃったから裏やってもらってるわけね。でもそんなことやってるとですね、後でひっくり返るわけですよ。昔は、では金融がそうですよ。ゴールドマンだモルガンだ言ってね、稼いでたらリストラでクビになるわけよ。で裏回ってヘッジファンドで、ね、あの悪の金儲けするわけよ。たくさんいたでしょ。結果そっちもいなくなっちゃうわけですから、すがすがしくやるっていう意味は、出口を見てね、王道を行きましょうってことですね。王道を行くのが一番人生にとっても周囲にとってもいいことなんですよ。ただこれはちょっと時間がかかることありますから、焦ってもダメなんで着実にやっていきましょうってことですね。だから今回のウクライナ紛争のことで国連総会でロシアの人権理事会の理事国資格の停止する、決議がなされた際、3月24日の人道状況の改善を求めて決議よりも反対票と、棄権票が増え、賛成票が3割減ってます。またその人口比も賛成票が少ないです。これはこれまでの欧米中心の世界史は完全に増えてきた現象だと思いますが、いかがでしょうか。全くその通りでございます、はい、もうみんなロシアに乗り換えてきたんですね、ウクライナ戦争は。だから日本はますます負け組です。ますます負け組で、でもしょうがないんですよ。明治からそういう国ですから、明治からそれでやってきた国だから今さら舵切れないわけですね、まあ言ってみれば日本は不代大名なんですね、江戸幕府にとっては不代大名みたいな地位にいるんですよ。御三家に入りたいの御三家に入れてくんないと。御三家だからアメリカ、イギリス、カナダなんですね。でそれにつなぐ不代大名なんですね。だからしかし徳川いよいよ潰れるからって戸ざまになってさ、徳川にさ大砲向けられないでしょ。日本はそういう立場だから、もっとね、次やりたかったら距離置いとけよかったんですよ。不代なんかやめてもっとね丁々発止やってさ、距離置いとけばいいわけですよ。これ政治学の常識から言ったら日本がですね、もろにアメリカの不代大名やるってですね、自殺行為なんですよ。だから隣にねロシアって大国がいるんだから、大国の隣はね、静かにしてりゃいいんですよ。大国の隣でですね、金や太鼓叩いてお前消しかんって言ったらなんか飛んでくるの決まってんだよな。隣は静かにしてりゃいいんですよ。フィンランドがそうでしょ、あれ。フィンランドは昔からソビエトの隣でね、いつもやられてるからね、あれ中立なんですよ、基本的には。西側にいるのか中立で、金や太鼓とロシア消しかんって言わない。今回言わないでしょ。ところがあそこにバルト三国ってあるんですよ。リトアニア、エストニア、ラトビアね。これはですね、昔ソビエト領土だったこともあって、もうとにかくですね、ソビエトが終わった後、金や太鼓叩いてですね、ソビエト消しかん、ロシア消しかん、ガンガンやってるわけ。今でもやってるわけ。と、なんかご用ですかって言われますよな、ロシアにね。なんか、兄さん元気やね。ご用ですかって言われますよな。だから日本がですね、本当ね、アメリカに言いなりになってね、この場所でですね、金や太鼓叩いてソビエト、ロシア消しかんっていうことが根本的に間違ってるわけ。政治の原理原則全く分かってない証拠。まあしかししょうがない、そういう連中がやってるんだからさ、まあ何をしかなりませんので、まあ今年だから大きく多分決着するだろうと私は思っております。はい、とりあえずご質問これだけです。皆さんか何かありましたら、
なんかいろんな情報が拡散していて、
情報一つは情報戦争の話ですね、情報戦争っていうのは勝ってるのに負けてるって言って、負けてるのに勝ってるっていうみたいな言うんだ、まあ、よくやるわけですね。で、そういうのを見抜くのは割と簡単ですね。まあ、要するに何が起きてるかは多角的に見ればわかるわけで、今回はもう最初からだってその戦場にアメリカいないわけですから、イギリスも NHK もいないんです、戦場にね。いうのはロシアなんですよ。ロシアが一番正しいんですよ、最初から。あなたたちはソビエト時代と違って、プーチンになってから戦争では嘘つかないですからね、人たちね。たまになんかね、数字持ったりするけど、あれはトップじゃなくて、下が変な数字上げるんだな、見てるとね。だからもう、イラク戦争、アフガン戦争の時から、プーチンのロシアが一番正確な情報を伝えてますから、だからまあ、ロシア見てれば、大体間違いなくて、大体世の中そのように動いてますからね。で、まあそういう意味で言うと、情報戦っていうのはですね、やっぱり自分でしっかりと情報のソースを確立させることは何よりも大事ですね。でよく分かんなかったら、まあ、どっちが正しいかなってちょっとほっとくといいんですね。でそのうち誰が解説してくれますから、知り合いが解説してくれたりね、 例えば今回私の知り合いがロシアと仕事でずっと親しくてね、 KGB のですね OB の人知ってるんですね、前に会ったってわけですね。電話かかってきてどうよって言ったら、いやそれはもう第三に対戦になるかもしれんぞって言って、かなり危機感だと、俺もそう思うよと言ったんですね。次は中東行くよと、イスラエルを飛ぶぞと、イスラエルがいよいよ引っ越しなきゃならんことになるんだ、あれは私そう思ってるんですね。イスラエルでしょって、そうなんだと、ロシアどうするんだと、それは当たり前のアメリカが言ってる通りだと、イスラエルの最後原爆仕込むのはロシアなんだと、いやそういう昔からそう言ってるんだよ。あいつら必ず最後発狂して核撃ってくるからっていうか、そのねあれをやるんですよ。今回ほら、ブチャなんかでもさ、偽装攻撃やったでしょ。自分たちは殺しといてね、あのロシアやったってでしょ。あれイスラエルでやるわけですよ。イランがミサイル撃ち込んできてこんな殺しちゃったって、イランが核兵器撃ち込んでこんな殺しちゃったってことをイスラエルが自らやるわけですよ。偽装攻撃を。これをと、これやろうとした時にイスラエルに原爆撃ち込んでそれを吹き飛ばすのはロシアの仕事だと。私は最初に聞いた20年前ですよ。彼から20年前に聞いてんだから。で、どあれだってわけで、いや、そうそう、ね、いよいよかねって、いや、いよいよかもしれんなと。もうとにかく経済は、経済と金融は、あの、あれ、プーチン圧勝だから。まあ、誰もあんな離れ技できませんよ。ね、戦争があって、ロシアが悪いっていう話を西側がして、西側の、まあ、なんて言いますか、短慮な制裁で、いきなりロシアが、ルーブル、キンドル、本店まで行って、しかも、プーチンに協力しない大金持ちは全部財産没収したわけですから、こんなあんた離れ技なんかですね、普通できやせんでね。ほら、すごいわけです、向こうは。だからまあ、あれはすごい国だなと、やっぱロシア人的に言いましたら、これはいかんぞと。まあ、そんな話で。だから、今回のウクライナ戦争ってのはですね、皆さん知ってますか、日本海海戦って。あれと同じなんですよ。日本海海戦というのはですね、昔日本が日露戦争の時ロシアと戦った事件だ、当時ロシア軍、特にロシア海軍は世界一強い海軍と言われてたんですよ。世界一強い海軍がロシア海軍でね、で日本がロシアに戦争を仕掛けるわけ、日露戦争で。当時は日本というのはですね、新興国なんだ。イギリスの後押しを受けて生まれた新興国でね、で明治維新からまだ37年ぐらいで、まあ、その前日清戦争あったんですが、37年ぐらいで、まあ、まだ高々一世代だな。そんなの世界最大、世界最強のロシア海軍に勝てるの誰も、打ってらせんのよね。で、それが日本海海戦で打ち破っちゃったわけですよ。それロシアがひっくり返って、そのまま革命になっちゃった。このロシア海軍が米軍だと思えばいいんですよ。それをプーチンがひっくり返しちゃったわけですよ。ひっくり返しちゃったわけですよ。からこれは日本海海戦と同じなんだ。で、みんなだから、あまりのことに、プーチンに負けるはずないと思ってるわけですよ、世界ね。ロンドンもそうですよ。金本位制は俺たちの専売特許だと思ってたら、プーチンが始めちゃったわけよ。金を固定価格で売り出しちゃってさ、ルーブルね。あのさ、引っかかせてたわけよ、プーチンに。まあ、悔しくて悔しくてしょうがないわけよ。だから、勝った、負けてんじゃない、お前らとさ。それぐらい友の連中なんだよ。ほんとね、まあ、友の連中なんだよ、私のせいでね。こんなことございまして、まあ、日本海海戦で負けたんだ、アメリカがな、しょうがないんだ。で、その不大大名だから日本も大分に負けてるんですよ、まあ、勝ち負けってそういうもんですね、まあ、そういうところはだから広く俯瞰して見ていただかないといけないと。で、それからその、難しいこと書いてありますよ、これね、洗脳漬けの大衆の海の中に入っても各種の洗脳漬けに合っている人たちと調和して対話できる賢者にならないという、この辺を、ね、しっかりとしまいます。あ、簡単ですよ。洗脳された人に対してそのことについて話題にしなきゃいいんですね。ワクチンの話しなきゃいいんですよ。ロシアの話しなきゃいいんですよ。全然大丈夫ですよ。わざわざするから大変なんですよ。ワクチン打った人に、なんでワクチン打ったら言うから大変で、ワクチンの話しなきゃいいんですよ。で、ロシアのことで、ロシアが聞かんって言う人にロシアの話しなきゃいいんですよ。だって関係ないもん。ワクチン打っちゃったでしょ、関係ないじゃないですか。打っちゃってからさ、あれはけしからんとか言ったってさ、それ危ないって、かわいそうなだけだよね。しなきゃいいんですよ。ロシアもそうですよ。ロシア勝ったか負けたか我々議論して戦争に何も関係ないですから、黙ってりゃいいんですよ。ほんとほんと。黙ってりゃ一番いいんです。一番だからね、余計なこと言うと人間関係壊しますから。だからね、ワクチンとロシアのことね、黙ってりゃいいんですよ。ほんと。こうするとね、向こうも幸せで、こっちも幸せでね、誰もあまり困らない。で、その結果出ますから、 結果出るから、ああ結果出たねって言っときゃいいんだ。で結果でイラク戦争、アフガン戦争、そうですよ、俺最初からさアメリカ負けだって言ってるんですね。私は前から、まあ、知り合いもいたけど、こう見て、まあ、負けなんで、負けだ負けだと100人中99人がさ、そうじゃないってわけね。で負けるわけですよ。負けたから何て言うかと、黙今回も言うわけね。アフガン戦争、イラク戦争だってアメリカ負けて最初勝った勝ったで負けたじゃない、今回も同じですよって言った、うんじゃなくてそうじゃないのと言っても、でこれロシア負けるとまた、うん。だからさ、話にならないわけ。話にならないから、この話はしないが一番いい。健康のため、お互いのね、健康のため、そう思っております。はい、何かあとご質問ありますか？
あと、日本がウクライナみたくなるっていう、この非友好国になっちゃってるからね。そんなことってあり得るんですか？
だって今あり得ますよ。だって非友好国じゃない。軍隊は出てきてないけども、経済的にはそうでしょ。これからなんかロシアが新しいことやるとは日本は敵対国ですよ。敵国ですよ。ただロシアもよく分かってて、日本がこうなってるのは、日本が属国だからってはっきり最近言いますよ。なんかどっかの国にいいこと聞いてるからこうなってるんだろうって。
アメリカの属国から外れたら別に日本を攻撃する理由がないわけです
よね、ロシア。けじめちゃんとつけさせてもらいます。だから、制裁して、いろいろけしかけた分はきっちり向こうからやり返されますから、それは確保しちゃいけません。それとかは極道ですから。けじめつけないと手打ちにはなりません。だから結構高くけどしょうがないんだよな。トーマが上やってんだからさ、どきやしないし。しょうがない。それぐらいはね、やっぱヤクザの喧嘩だからね、殴った分だけ殴り返されると、それは思わないかいかんと思いますよ。
そした
ら
それの影響は日本の国民にも庶民にも来
ちゃう。金がなくなっちゃうとかね。うん。鮭が食えなくなるとかね。それぐらいのことありますよ。まあ日本円はだけど国内吸って巻いてるから日本円と金ぐらいは大丈夫じゃないの、うん、そう思いますね。
なんか石油とかガソリンとかなんかえらく上がっちゃって、ヨーロッパの友達が金値上げてて3倍4倍とかになっちゃって、
向こうは思ってすぐやね、日本の日じゃないよね、電気もそうでしょ、うん、
太陽光でソーラークッキングでお湯沸かしてシャワーして
るでもあれもだからね、不安定でしょ、電気が。
そうですよ、
なんかやってると安心感ありますわ。でみんな同じですよ。なんかやってると安心感はあるってことですね。1週間、あ、1ヶ月ね、一切メールとネットやってない。本当、全てうまくいってますから。それが一番いいと思います。
朝日新聞は相変わらず日米安保を維持する立場におるんでしょうか。それと、あと読売新聞は今はどういう形で見ていけばいいでしょうか。
朝日新聞はですね、一番怪しげな新聞で、緒方竹虎っていう人が戦争中にいましてね、戦中戦後いて、アメリカに一番すり寄った新聞社ですよね。だから右翼も左翼もどっちでもいいんですよ。右翼でも左翼でもいいのが朝日新聞で、右翼新聞でもない、左翼新聞でもない。まあ要するにアメリカの意向を先取りして、そのアメリカのマウスピースやってるのが昔から朝日新聞です。ですから、まあそこはだから一生懸命だってロシアは悪い、ロシアは言ってますから、今回一番だから言ってみるとアメリカの意向を受けて報道やってるのは朝日新聞ですね。まあだからアメリカに恩を売ってるわけですね、やってね。そういうつもりになってると思います。NHK はですね、政治部に何人かアメリカ別隊がいるんですね。まあこれはだからまあ国の放送局だから、まあそれでやってるんでしょうけど、もともと NHK はリベラルなところです。で、あとひどいのは通信社ですね。共同通信、時事通信の理事っていうのね、取締役さん、あれがですね、もうアメリカにおだてられてさ、嬉しくてしょうがない連中やってるわけ。だからこの時事と共同の外新聞、外交のニュースがだいたい地方新聞行きますから、地方新聞だから一色ですよね。で、おっしゃったご質問の読売がね、今見てるとよくわかんない。読売はですね、トランプになってからあれトランプ側だと思うんですよ。上手にバランス取りながらトランプ側で、だから記事がちょっとまちまちですね。産経も実はそうなんですよ。よく見てわかるけども、産経もですね、決して戦争や側にですね、丸乗りしてないわけ。朝日が変だ。朝日が一番変で、あとは変で、だから結構みんな今、本音では距離を置いてるんじゃないですか。ただやっぱり毎日の紙面は多少揺らぎがありますからね、決定的なものはなんかまだ出さないですよね。こんな感じだと思います。とにかく嘘情報なんて皆さんね、昭和20年なんか当たり前ですからね。大本営発表なんかね、何度も言いますがね、8月15日の新聞ですよ。天皇の終戦の象徴があるわけだ。でその日もちゃんとね、大本営発表があるわけだ。 鹿島灘沖敵艦隊7隻撃沈って書いたんだからね。こんなの見たら、ね、今日負けるわけないじゃんね。昭和天皇がさ、終戦の勝訴なんか読み上げるわけないじゃない。大本営だけ毎日読んでたらね、日本が圧勝してるはずなんですよね。ところがさ、昭和天皇が終戦の勝訴出してるわけ、その日の新聞両方載ってるんですよ。で、翌日になったら、大本営発表、なくなったわけね。こういう世界だからさ、だからしもいいとこですよ、あんなものね。真面目にさ、あんな新聞とかテレビとか読んでる方がさ、時間の無駄だと私は思います。はい。煙のようになくなって、知らんこはしますよ。で、こんな国民が割れていたしますから、ことここに至ったのは日本国民のね、知的水準低いからだとか言ってさ、1億日本人、反省が必要だとか言いたしますよな。当時1億総懺悔って言ったんだよ。あんないかんの人おらんからの。あんな手で。なんで私こんな楽観的に言うかってよく言われるんですけども、私の友人とか同級生がみんな後で働いてるわけよ。どんな連中かよ、自分が一番よく分かるの。あいつがやったらこいつやったら全然ダメだと。もうだからね、誰がやってるか分かるの一番分かるんですよね。金融もそうやけど、誰がやってんのあれ。あいつがやってたら失敗するに決まってんだろうということよ。だから、すごいやつがやってるのがうまくいくわけね。だって今、日本はすごいやつは地方にいるんですよ。地方にすごい人が、あと中小零細企業いるんです、すごい人が。こういう人のところはね、立派なわけね。だからもう人、最後は人ですから、誰がやってるか分かると、これ成功か失敗か見えてくる。そんな感じですね。
最初の方で、プーチンにとっての非友好国は、トランプにとっての非友好国というところで、うん、プーチン、それはプーチンとトランプが組んでやっていて、で、これからアメリカでロシアでやったことを、トランプがやっていくからその時に日本も今までアメリカの言う通りやってたのにトランプに変わった時に日本もこう非友好国として
多分全部バラされるんだと思います。日本が裏でどんな密約をアメリカと結んでどんな世界に対して悪を振りまいたか全部バラされるんだと思います、ね、それで一巻の終わり、大日本帝国の最後の処分です。今回ウクライナはナチスドイツが生き残りだったでしょ、うん、東アジアは大日本帝国の悪の生き残りなんですよ、うん、これの制圧しますから、はい、大変だと思いますよ。日本人も知らされてないことがたくさんある。例えばウクライナの一般の人にネオナチがいるって普通知らないでしょ。それは日本人に、いや大日本帝国でこんな悪いことしてるんだって言ったらみんな知らないでしょ。同じですよ。佐世保バーガーとか美味しいなぐらいだらさ、横須賀カレーはいいなとかさ、同じやる気知らないでしょ。在日米軍とか日本にいる CIA がない生活知らないでしょ。同じなんですよ。同じなんですよ。でもやってるわけよ。だからそれ追求されたら日本人もあったびっくり食べ物で、こんなことやったのかと、ご嫌になるわけですね。今年じゃないか。
日本の大英帝国側の、その大帝国で帝国側のグループステートの人たちが今もじゃあ戦線強強して
どう思うよ、
いつ殺されるか
だろうよ。相当もう入れ替わってるんじゃないか実は。だからもう引退して関係ない人入れ替わってるんじゃない、外されてるんじゃない。
なんかある市議会議員をしてる人から聞いたんですけど、横須賀あたりに、
うん、
修道船みたいな、グアンタム行きに連れて行く人が来てて、
中で処刑できるようになってて、それは知らんの。それは知りません、さすがに。そこまではさすがに知りませんが、それは知らないな、はっきり言って。はい、
あと、都内上にえらく米軍のヘリコプターとか、もうガンガン走ってる
んですよ。最近ね、忙しいですよ、私ね。なんかやってますよ。よくわかんない。近年なんか忙しいんです。そう、近年忙しいんです。だから東京の人かなわない。六本木のところね、ヘリポートでしょ、ヘリポートでしょ。
あ
れはね、夜中の飛ばしてるわけ、うるさくしょうがないと。六本木にあるんですよ、ヘリポートが米軍の。なんか忙しいんです近年、どうぞ。はい、
ウクライナのそのナチスザの中から、うん、
はい、
人たちがまだ、ソビエトの頃からずっと
地下で生きながられてたんだね。一回外から出たらもう一回そのソビエト崩壊後戻ってきたのか。
あれはソビエトの間にあそこを生き残ってたんです。密かに生き残ってたんです。ソビエトも手を出せなかったってことです、あそこはね。だから国連加盟国はソビエト、ウクライナ、それから白ロシア、3秒あったでしょ。実はね、白ロシア、今のベラルーシです。こっちはロシア入ってきれいにしちゃったんだね。ウクライナだけ残ったんですよ。で、残ってて、ウクライナが残ってたわけですよ。そこにソビエトの崩壊から 西側が一斉に入ってって、こう種をもう一回大きくしだしたんですよ。
それはもともとのあの、ロマノフ王朝で、うん、ソビエトが出てきたときに、あの、崩壊されたような連中が、うん、あそこにこう、ひそかに拠点。
あれはね、ウクライナ独立運動っていう形でナチスの拠点ができるんですね。すなわちウクライナ昔から国境がよく定まらない国ですから、あそこでナチスドイツを味方につけて結果的にソビエトを敵にしてウクライナ独立しようという運動が広がって、それが今のウクライナになっているわけですよ。だからまあ言ってみればナチスを味方にしてということでウクライナ建国したから、僕遺伝子なんだね。ソビエトに対抗してナチスと協力してウクライナ独立した、こういう構造になってるから、ロシアもソビエト部活に手を出せなかったんですね、不安定化するから、そういうことですね。そうそうですね、はい。まあそんなことでなかなか慌ただしいですが、やぶな話はこれでいたしました。まあとにかくなるようにしかならないのが政治経済でございますが、まあこの先はですね、出口のところよく見ていくことは大事でございますから、まあ、皆さん楽しくやってもらいましょう。じゃあ終わりさせていただきます。おめでとうございました。
ありがとうございました。